暮らしの中の憲法ナンバー46、子ども基本法と子どもの権利。埼玉総合法律事務所弁護士鈴木満。顔写真があります。子どもの権利を守るために、子ども基本法1条にはこの法律が日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり作られたものであることが明記されています。例えば、子ども施策の基本理念を定めた同法3条の第1号は、憲法11条の基本的人権の保障、同13条の個人の尊重、同14条の法の下の平等、さらには児童の権利に関する条約第2条の差別の禁止を踏まえて規定されています。憲法では同法11条、13条、14条が適用される対象から子供が除外されているわけではないのですが、あえて子ども基本法は子どもにもこれらの保障が及ぶことが明記されています。児童虐待やいじめなど痛ましい事件に関する報道がなくならず、子どもの権利が十分に保障されているとは言えない現状があります。このように子どもの権利主体性を明記した法律ができることは、国民の間に子どもは人格的に独立した権利の主体であるという認識が広まり、実効性ある子どもの権利保障の促進が期待できます。子ども家庭庁の果たす役割。2023年、子ども基本法の施行と同時に、子ども家庭庁が創設されました。子ども家庭庁には、様々な省庁にまたがっていた子どもに関する政策の司令塔としての機能があります。各省庁においてバラバラに政策が実施されることによる弊害の解消につながり、子どもの権利保障が現状より進むことが期待できます。今後の課題は、子ども基本法に基づく権利保障の実効性を確保するためには、子ども家庭庁が適切に機能しているかなどを監督する機能を含んだ政府から独立した国内の子どもの権利の監視機関が必要です。日本弁護士連合会は、子どもの権利基本法案中の中で、子どもの権利に関する独立した監視機関にあたる子どもの権利擁護委員会の創設を提案していました。しかし、実際にはそのような機関は創設されておらず、子ども家庭庁が適切に機能しているか、私たち国民が注視していく必要があります。中、子どもの権利基本法案。2021年に子どもの権利基本法の制定を提言した際に作成した法案。中終わり。インフォメーション&ニュース。埼玉まるごとヘルスチャレンジ2023。健康習慣を見つめ直し、できることから少しずつ健康づくりを始めるための取り組みです。取り組み、9月から12月の間の30日間、抽選でプレゼントが当たります。提出締め切り、2024年1月31日水曜。主催、埼玉まるごとヘルスチャレンジ実行委員会。講演、埼玉県、 埼玉県社会福祉協議会、さいたま市社会福祉協議会、さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、春日部市、深谷市、上尾市、草加市、朝霞市、富士見野市、上里町。詳しくは、最寄りの事業所、または下記までお問い合わせください。問い合わせ申し込み先、医療生協埼玉本部、ヘルスチャレンジ係、電話 048-294-6111 代表。用紙などはこちら。9ページ下中央寄りに QR コードがあります。ピースフォーラム2023を開催します。日時、12月8日金曜、13時30分から16時30分。テーマ、沖縄を再び戦場にしないために、私たちにできることを考える。講師、三上千恵さん、ジャーナリスト、映画監督。場所、本部ふれあい会館、埼玉共同病院の敷地内。他事業所へズーム配信予定です。問い合わせ、申し込み先。医療生協埼玉本部、健康まちづくり推進課、電話 048-296-5408。 看護職員、正職員、パートを募集しています。お近くの病院で働きませんか？埼玉共同病院、ふれあい生協病院、埼玉西共同病院、熊谷生協病院、秩父生協病院。患者、地域住民、一人一人に寄り添い、地域に根ざした看護をご一緒に。診療所、介護老人保健施設、訪問看護ステーションも募集しています。見学もできます。お気軽にご連絡ください。問い合わせ先、医療生協埼玉本部保健看護部、電話 048-296-4706。 募集要項など詳しくはこちら。8ページ下中央寄りに QR コードがあります。2024年度社会貢献資金の助成団体を募集します。医療生協埼玉の社会貢献にかかる助成は、非営利で国民の命と健康を守ることに役立つ活動を対象に資金を助成するものです。募集要項や申請書類など、詳しくは医療生協埼玉のホームページをご覧ください。申請締め切り、12月31日日曜。問い合わせ先、医療生協埼玉本部事務局。電話 048-294-6111 代表。ホームページはこちら。8ページ下右側に QR コードがあります。